今日の聖書箇所は呼ぶ記第24章です。呼ぶ記第24章13節から17節の箇所です。ページは旧約聖書の906ページになります。お読みします。これらのものは光に背くもの、光の道を認めず光の通り道にとどまろうとしない。人殺しは光のある間に起き上がり、苦しむ人や貧しい人を殺して夜には盗人となる。貫通する者の目も夕暮れ時を見張り、誰の目も私に気づかないと言いながら自分の顔に覆いをする。彼は暗くなってから家々に侵入する。昼間は閉じこもっていて光を知らない。朝はことごとく彼のようなものには暗黒である。彼は暗黒の恐怖と親しいからだ。13節にこれらのものはとあります。具体的に事例として挙げられているのが盗人あるいは盗っ人であり、貫通するものが挙げられています。いずれも共通しているのは光、昼間が嫌いなのです。したがって13節にあります通り、これらのものは光に背くものであると言われています。ヨブが言っている光とは一体どのような光を指しているのでしょうか。もちろん太陽の光ではございません。比喩として用いておりますが、ヨブが言いたいのは太陽の光、日光ではないはずです。同じヨブ記にヒントがあります。29章を開きます。24節です。私が彼らに微笑みかけると、彼らはそのことを信じることができなかった。彼らが私の顔の光を陰らせることはなかった。3行目に私の顔の光とございます。私とはもちろんこの場合ヨブでありますが、24章の13節の光とはヨブではなく神の御顔の光です。これらのもの、罪を具体的に犯している者たち、彼らは神の御顔の光に背く者たちである。そのような意味でありましょう。そういった方々は光よりも罪、悪、暗闇というものが好きなのです。これを愛するのです。したがってそれを認めようとせず、またたとえ何かを間違って一時的に光の道に入ったとしても、そこからすぐに横道にそれてまいります。脱落してしまうのです。逃げてしまいます。14節に参ります。人殺しは 光のある間に起き上がり、苦しむ人や貧しい人を殺して夜には盗人となる。闇がモチーフになっていますので、昼間非常に悪い、しかも夜になるとさらに悪い、盗人となる。ただ単なる泥棒ではございません。この盗みには殺人を伴うわけです。相手に危害を加えます。いわゆる凶賊です。彼らはまさに典型的に光に背く者たちであります。2番目に挙がっているのは15節、貫通する者の目は夕暮れ時を見張り、誰の目も私に気づかないと言いながら自分の顔に覆いをする。夜であるのに念には念を入れて覆いまでして貫通を行う。貫通罪というものは明治憲法にはございました。しかし昭和憲法になって廃止されました。江戸時代においては貫通罪、不義密通ということで両者ともに死刑であったわけです。聖書も勧誘してはならないと10回にございます。この法を破った場合、例えば相手の女性が夫のあるそういう女性の場合、既婚女性の場合には両者とも死刑になりました。レビ記に定まっておりました。現在性道徳というものが非常に乱れている、誰しもがそのように思われると思います。凶賊と並んで貫通するものをここでヨブは取り上げています。両者ともに夜行動します。16節17節をお見せします。彼は暗くなってから家々に侵入する。昼間は閉じこもっていて光を知らない。新約聖書では彼というふうに単数として訳されていますが、口語訳聖書あるいは他の書物、すなわちヘベル語の聖書そのものもここは複数形になっています。13節の1行目のこれらのものを受けているのであると思います。凶賊あるいは貫通をする者、いずれにしても暗くなってから家々に侵入するわけです。この侵入するという言葉は穴を開けるという言葉が使われていますので、おそらく壁に穴を開けて入り込むのでありましょう。そうして誰にも知られない、気づかないとして恐ろしい罪を犯しているわけです。17節、朝はことごとく彼のようなあるいは彼らのようなものには暗黒である。彼らは暗黒の恐怖と親しいからだ。むしろ光が彼らにとっての恐怖の対象です。誰でも特に小さい子供さんの場合、夜闇というものは恐怖の対象ですよね。何かがちょっと動いても思わずビクッとするわけです。皆さんも そのような遊びをした経験があるかもしれません。闇、それは恐怖の対象でありますが、しかし闇に活動している人たちにとっては光が恐怖の対象となります。朝はことごとく彼のような者には暗黒である。欄外注がついている聖書をお持ちの方は欄外注をご覧になってください。そこにはあるいは死の影と書かれています。すなわち光。13節によると神の御顔の光、それは彼らにとっては神の裁きを意味し、彼らにとってはまさに滅び、破滅、死を意味します。むしろ彼は暗黒の恐怖と親しいからだ。暗闇を愛しており大好きであり、そこから離れることができないのです。エペソ人の手紙の五章に参ります。ページは新約聖書の390ページです。8節から14節までお読みします。あなた方は以前は闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供として歩みなさい。あらゆる善意と正義と真実のうちに光は実を結ぶのです。何が主に喜ばれることなのかを吟味しなさい。実を結ばない暗闇の技に加わらず、むしろそれを明るみに出しなさい。彼らが密かに行っていることは口にするのも恥ずかしいことなのです。しかしすべてのものは光によって明るみに引き出され明らかにされます。明らかにされるものは皆光だからです。それでこう言われています。眠っている人よ、起きよ。死者の中から起き上がれ。そうすればキリストがあなたを照らされる。14節の引用は不明です。一節によるならば初代教会の賛美歌の一節、そのような説がありますが分かりません。そうかもしれないし、そうでないかもしれません。いずれにしろこれはキリストの福音を象徴的に表しています。光とは主キリストであります。眠っている、もちろん夜です。そのまんま眠り続けず、朝になると人は起き上がります。キリストがあなたを照らされる。まるで朝の光のようにキリストがその眠っていた人、あるいは霊的に死んでいたものを照らしてくださる。正しくはおそらく我々が霊的に死んでしまっていて、神からの呼びかけにも応答せず、まさに眠っている、死んでいるときに主キリストの光がそのものを照らし、我々を照らし、あ、もう朝だというわけで起き上がることができた。キリストの光の上に起き上がり、今なお主キリストの光に照らされている。それが私たちクリスチャンであります。したがって8節で、あなた方は以前は 闇であったが、主にあってあくまでも主にあって光となっております。だから聖書は言います、光の子供らしく光の子供として歩み続けなさい。そうしますときに、私たちは旧約にあります通り、あらゆる善意、正義、真実のうちに身を結ぶことになります。善意、正義、真実、三つ挙げられております。私の母校のモットーは真善美でありました。真善そして美が旧約に挙げられているのは、真善義ですね。白板に書いておきました。順番としては善義真であります。これらは実に神ご自身の属性なのです。神は善なる神であり、神様は義なる神であり、神は真実な神です。一つにまとめるならば、神は聖なる神なのです。だからあなた方が信じている神はそのようなお方であるから、あなた方もそのような身を結びなさい。あなた方はすでに光の子供である、だからそれを結びなさいと聖書は勧めているわけです。そうするためには実節がどうしても必要なのです。何が主に喜ばれることなのかを吟味しなさい。そうです、吟味することです。吟味するとは確認すること、確かめることです。どんなふうに、何をもって、自分自身の思想、自分自身のものの考え方、自分自身の価値観、自分自身の行為、言動、どうやって吟味するのでしょうか。もちろんそれは神の御言葉、聖書です。唯一の規範である聖書によって、私たちは自分自身を吟味するわけです。聖書の語っている御教えに自分の価値観、自分の思想、考え方というもの、あるいは歴史観、あるいは世界観、あるいは家庭、あるいは職場、聖書によって吟味するのです。そうすることは確かに痛みが伴うかもしれませんね。が聖書は言っています。11節、身を結ばない暗闇の技に加わらず、むしろそれを明るみに出しなさい。暗闇の技には加わらない、それを断固拒否すると同時に、それを明るみに出す。明るみに出すとおそらく十節の吟味しなさいを言い換えたものでありましょう。聖書によって自分自身を吟味する、確かめる、自分はこれで本当にいいんだろうか、神様に本当に喜ばれているんだろうか、それを確かめる、確認をする、それこそまさに光に照らす、明るみに出す作業であります。しかし明るみに出すならば、 明るみに出されたものは主キリストに照らされて光となることができるのです。14節に、明らかにされるものは皆光だからです。それでこう言われていますと書いてあります。明らかにされる、その結果我々は主にあって光となることになります。ですから光の子供として歩みなさい、光の子供らしく歩みなさいと勧めています。光の子ではなくて光の子供なのです。子供っていうのは今なお親の保護下に置かれています。親に愛されている、そのような子供です。同様に我々は光の子供なのです。主キリストという偉大なお方の保護下に置かれており、そして愛され、主キリストは私たちを照らし続けてくださいます。ですから何と言いましょうか、まるで私たちは月のようですね。月そのものは光を出していないのですが、太陽の光を反射して、太陽の光を反映して、月は夜闇の中で輝いています。同様に私たちもこの世界は闇の世界であります。善、義、真という光よりもこの世界はまるで逆のこと、それが大好き、光よりも闇を愛し光の方に来ないのです。しかし私たちは違います。あらゆる善意と正義と真実のうちにとありますように、略して善、義、真、これをもって御霊による実を結ぶのです。今年ももうそろそろ終わりになります。光の子供として兄弟姉妹たちは歩まれたと思います。来年もそうしましょう。来年も新年においても善、義、真、これをモットーにして光の子供として歩み続けましょう。それが私たちに神ご自身が、主キリストが望んでいらっしゃることであると私は信じます。お祈りして閉じます。私たちの父なる神様、ご自身を褒めたたえ、あなたに心からの感謝を捧げます。主キリストは光として来てくださいました。この方に命があったとあります通り、この方は私たちに永遠の命を与えてくださったのです。そして闇を光に変えてくださいました。光の子供として歩みなさいと聖書に勧めがあります。あなたが私たちと共におられて、私たちを通してあなたの御業栄光を表し、またそれを喜んでいてくださる、その恵みを覚えるときに、本当に私たちはなんと幸いな者たちではないでしょうか。今年 あなたの光に照らされて歩ませていただきました。本当に感謝であります。なお来年新年においても、この高崎キリストチャペルが、また我々一人一人が神の子供として幸いな歩みを続けさせてくださるようにお願いします。この場も感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。